時は 20XX 年。今や誰もが憧れる職業となった声優は、需要と供給のバランスが取れなくなり、飽和していた。そんな声優戦国時代に生き残るべく、とある学校の小さな部活は立ち上がろうとしていた。個性とは何か、芝居とは何か、声優とは何か。今、彼らは試される。
ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。はい、私副部長の福ちゃんこと稲葉和彦です。
部員の羽田亜美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2月ですよ。
ですね。
2月といえばあのビッグビッグイベントがありますよ。
はあは
あ
は
あ、あなたも知ってるね。亜美ちゃんも知ってる、はあ、あるでしょ。2月イベント
ありますけど、いくつかまあイベントありますけど、
いやもう一つしかないです。2月といったら
そんなに強い、はい、
はい、2月といったら、
はい、
節分です。
そうでしょ。
節分です。
終わりました、終わりました、
ね、はい。
いや、終わりましたよ。今何日だと思ってます？
いやいや、何日だと思ってるとかじゃなくて、2月と言ったらもう節分しかないでしょ。
はあ、
豆まいてる？
まあ、いや、うん、最近まいてないですね。
最近まいてないって、あの、年に1回しかチャンスないから。
いやいや、
あのね、月一で、そんなんじゃない。年に1回しかチャンスがないんですよ、豆をまくチャンス
は、ね。大人になってから豆はまいてないよって話。
いや、まあ確かにね。
そう。
俺もちっちゃい頃家でまいたことあるんですけど、
はいはい、
散々片付けるのが大変で、
あ、
もう次の年から一切ね、うちの父がやらせてくれなかった。
そうでしょ。
本当に。
へえ。
いやもうすごいね。だって家の中で存分に食べ物をさ、散らかすっていうかぶん投げるみたいなことってなかなかないじゃない。
まあまあまあ、そうですね。
はい。
はい。
だからなかなかね、機会がないんで、今日この後豆巻きません？
え、本気でやってる？
もういつとか関係ないから。
え、
俺今年も今年もね、今年も豆巻けないんだよ。
ま
あ、うん、はい。
まあでも大人になってからやる節分ってちょっと楽しそうですよね。
うん、そうなんだよ。
それはある。私もなんか小学校の時にやったのが最後くらいの記憶なんですよ。
はいはいはい、はい、
ただうちってこう犬を飼ってたんで、
はい、
こう豆まきをしてその後の掃除を、
うん、
こう犬をそのリビングにバーって放つんです。
うん、犬が食ってくれるの？
そう、豆めっちゃ食べる。
それ大丈夫なの？犬食べて。
あ、でもなんか食べても大丈夫な数までで止めるというか、たくさん食べるとやっぱ緩くなっちゃう、うん、
節分といえば、
バー、
あれ俺今何落としたか忘れた。
嘘でしょ、ちょっと勘弁してよ。自分で
振ったら捨てないで。だって2月だって豆まかなかったんだったら何してたの今まで。
ね、恵方巻き食べるよ。
あ、そうね。
うん。
だいたい豆も食うし、恵方巻きも食べるし、2月はなんか食べ物をね、食べれる月なのね。
そうそうそうそう。うん、でもね、私あの、恵方巻きを、うん、あの、普通のやつ食べられなくて。
どういうこと？あ、ね、でかいからってこと？
あ、じゃなくてね、椎茸があんまり好きじゃないの。
あー、中に入ってる具材ね。
そうそうそうそうそう。で、しかも子供の時、椎茸も、
うん、
あの、かんぴょうも、なんか食感が苦手で、食べられなくて。
はいはい。
でも、じゃあお前は何なら食うんだって親にやっぱ言われるから、うん、じゃあサラダ巻きを頼むっていう。
サラダ巻きを恵方巻きとして食べてたって。しかもあれだよね、関西だから結構昔から習慣としてあったんだよね。
そうそうそう、毎年やってました。
だって俺、恵方巻きって、そもそも食べるっていうのを知ったのって、いつだろうな、それこそでも10年ぐらい前からかな。
ほうほうほう。だからなんか関東で広まったのは結構最近なんだよね。
だからなんか全然そういうイメージがなかったんだよな、子供の頃とか、
うんうんうんうん、
でも子供の頃って言ってたから、子供の頃恵方巻きなんて食べる習慣なかったけどな。
いや、ほんと昔から食べてたし、しかも関西だけの文化だっていうことをまず知らなかった。
いや
ー、本当に当たり前すぎ て、
だってそこに住んでたらまあそれが当たり前だからそうなるでしょ、やっぱり。あれさ、黙って食べなきゃいけないんでしょ。
そうそう、だから黙って一本食べる。
なんかその、なんかし、何を願うんだっけ、幸せ、なんか
無病息災。
あー、はいはいはいはい、病気しない、
うん、みたいな。だ、多分一般的にはそうなんだろうけど、うちでは普通になんかこう、まあ今年のお願い事じゃないけど、まあなんかこういうの頑張るぞみたいな思いを込めて食べてた。
あれ大体結構の長さっていうかでかさがあるじゃん。
うん、あるね。
あれ食べてる間に喋らないっていうのができます？
我が家はちょっと特別ルールで、はい、最初から半分に切って出します。
それはズルじゃないの？大丈夫なの？それ幸せも半分になっちゃうんじゃない？
ならないよ。ならないならない。
え、それだってあれが長い意味があるわけじゃん。
長いのに意味がある。でもね、ほら子供だから、小学校の時だし、うん、胃袋ちっちゃいからあんまりご飯たくさん食べられなくて、
まあね、喉に詰まらせたりとかしてね、それこそなんかあのお亡くなり、あ、いやそんなこと言っちゃダメだ、
あのお年寄りの話じゃないんだから。
あ、そうね、そうね。そんな感じでね、はい、まあ、2月は節分ということで、うん、はい、早速行きましょう。
はい、行きましょうか、はい、
ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで
よろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。ステラ新人声優育成委員会ステラジ、
改めまして副部長の稲葉和彦です。
羽田亜美です。
はい、ということで早速ね、今週仮入部してくれる新人声優をお呼びしましょう。
おい、
お二人とも3回目の登場となります。
お、
松井美智さんと永江優愛さんです。どうぞ。
はい、皆さんこんばんは。新人声優の松井美智です。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。新人声優の永江優愛です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。3回目なんだね。
3回目、
2人ともね。
2人ともなんだね、これね、
うんうん、そうなんです、はい、
あのね、でも3回目なんですけど、この3回目が3回連続の人がいるんですよね。
そうなんですよ。気になってた。
誰かな、
誰かな、 ね、 ねえ松井さん、
ねえ松井さん、誰だろうね。
あなた先月もいませんでした？
ねえ、
絵
はないでしょ。記憶喪失だよ。
やめ
な
さい、その空気。
おかしいでしょうよ。
すいません、3回連続でーす。
いや、あの、でもね、でもね、でもね、うんうん、あの、多分先月の放送聞いてくれた人はわかると思うんですけど、
はいはい、
先月は、
は
い、あの、永江さんじゃねえや、松井さんね。松井さんは、ね、連れてこられたんだよね。
そうなんです
よ。そうだ。
そうなんだよ。
そうだ、そうだ。
なんかこう、仮入部として、あの、来てくれたっていうよりも、ただなんかその辺にいたから連れてきた、みたいな感じで連れてこられたんだよね。
彼らのね、荒波顧問がね。
そんなことってある？
わかんないけど、でもね、顧問はやりかねないんですよ。
あ、そうなのね。なるほど。そうですよね。
いる人多分、かさらってきちゃうから。
かさらってきちゃうって、それ、あの、内部の人間じゃなかったら、ただの誘拐ですけどね。
いや、内部の人間にしかしないですよ。
いや、まあそうですね。節度はね、節度は保ってるからね。ということでね、まあ、3回目ですけど、まあ正式にはい、あの、まあ、1回目の仮入部といった感じですね。
初参加です。
イェイ。
初参加ね。
初参加。
はい。
はい、まあでもね、永江さんも最初にね、うんうん、来てくれた2回はね、ちょっとね、普段と違かったんですよ。なんかね、借りてきた猫みたいな感じだった。本当に
多分ね、おとなしかったの。
そう、過去放送を聞いてもらえればわかると思うんですけど、もう、なんだろうほとんど喋ってなかったって いたっけみたいな。
でも聞いてくださいよ。
はい。
で、初めて出てくるんですよ。うん、なんかこう、はい、新人ですよ。
はい。
新人っぽくしてた方が、ぽくないですか？
ぽくしてた方がっていうのは何？計算なの？計算言わちゃ
う
んだよ。
そういうこと、そういうこと。
計算できないよ。
怖い。
でもね、全然うまくいってないから、その計算。結果、ただあの影の薄い人みたいになってる。
3回目でこうちゃんとゆあちゃんらしさっていうか、そういうのが見れるっていう感じかな。
あー、なるほど ね。
じゃあ今日は期待していいのかな。あ、は
ぁ、え、だって1回目来た時に周りの人に言われなかった？
言われた。
なんかおとなしかったねみたいな。
言われた。
なんか言われた。
なんか言われた。でも、いいよ、もう今日頑張ればいいと思う。
今日リベンジねえんだ。
はい。
終わりました。
じゃあリベンジの3回目やってください。
ねえ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さっきも言ったけどね、3月は節分なんでね、まぁ、あ、今日は2人ともね、豆を巻きにね、
来てくれた。
え、来てくれたんじゃないんですか？
うん、来た！
おぉ、来た！持ってくれるんだ、それ。
どうしよう、アミちゃんどうしよう。
どうしたの、どうしたの。
え、何？
こんなはずじゃなかった。うん、私もそうだ
った。ちょ、ごそごそね、喋っててもリスナーさんわかんないからね。君たち何ゴニゴニゴニゴニと。
だって2月といえば。
何？
いや、女の子にとっては一大イベントがあるんですよ。
節分ね。
ねえ、どんだけ節分好きなの？
稲葉さん的にはないんです。節分以外にもちょっとドキドキワクワク。
ちょっとワクワクするやつあるでしょ？
ちょっとワクワクするやつ？
そう。
まあ、あの、友達に誕生日のやつが3人いるけど。
おめでとうございます
ね。おめでたい、めでたい。ねえ。食べる豆の数も増えるしね。
おめでたいね、そうだね。
確かに。
違うから。
何
じゃなくて、ほら、2月は、しかも、今日は2月14日ですよ。
はい、14日。
14日ですよ。わかりません？
わかりません？
ねえ、この人ダメなんじゃない？ちょっと
何に？
自分の胸に手を当てて。
ほらほらほら、
もしかしたらちょっとこれに縁遠い生活を送ってきて
たかな。やめろやめろやめろやめろ、わかったよわかったよ。あれだろ、なんだっけ、聖バレンタインがどうたらこうたらみたいなやつだろ。なんかチョコがどうのとかよ。
そうですね、はい、そういう
よ。口が悪くなっちゃった。
2月といえばやっぱね、女子にとってはバレンタインデーですよ。
そうだそうだ。
いや、女子にとってはっていうかね、男子だってそれはね、あのなんかあるんですよ、いろいろ。
だってほら、男子代表がずっと節分節分って言うからさ。
いや、なんかあったらいいなって思って、何もない学生生活をね、送ってきた俺としてはなかったことにしたいわけですよ、そういうのを。
なんかごめん。
なんか、
え、なんか、期待とかしてました？バレンタインで毎年こう。
それはしますよ。朝ね、学校行くじゃない。下駄箱ね。下駄箱なんかねえかなって。
ドバッと。
ねえ。あの、しかも、うち大体ね、今まで、あの、蓋をパカって開ける感じじゃなくて、もう外から丸見えのやつだったの。だから、あ、まあまあまあまあ、下駄箱はジャブ。ここはね、見えちゃうし。まあまあまあまあ。って思って、まあ、とりあえず自分の教室に行って、ちょっと、さあなんか、昨日置いてた教科書以外の異物はなんか、机に入ってないかな？ない。まあまあまあまあまあまあ。
まだね、来たばっかりだしね。
そう、まだね、朝だから。そうそうそうそう。
ね、でもこの話長くなる。
長いね。もうしたくないです。もう先はだって分かってる
じゃん。やめよう、もう読めたからやめよう。
よし。
そんなもんですよ。はっきり言って。ということでね。
こういう感じでね。
あのね、ま、あの、今回のね、育成プログラムは、ちょっとそのバレンタインにちょっとちなんでるんですよ。僕はちょっと本意なんですけど。ということでね、早速、やっていこうと思います。開始いたします。題して、ワンナップ大作戦！
イエーイ！
はい、ということでね、あの、このプログラムは、月ごとに体験入部してくれる新人声優と一緒に、声優としてのスキルを一つでもいいから上げていく、スキルアップになるんじゃないのってことなら、何でも挑戦していくプログラムになっております。
はい。
はい、ということでね、今回もいつもの通り、顧問の荒波さんから指令書が届いております。
はい。
いっちゃいますね。
お願いします。
はい、荒波さんだよ。今日はバレンタインデーだよ。女としてこれを利用しない手はない。じゃなくて、悩める女子の手助けをしてあげよう。お前たち全国の女子のためにバレンタインデーで告白するやり方を提案してあげよう。いい女として男を落とす一言を教えてあげてね。ま、私の足元にも及ばないけどね。頑張って。
はい、ということです。
というわけでね。
これ、
すごい。
これ今すごいっていうのは皆さんあれですよ。皆さん、あの、今これは内容のことじゃなくって、多分、あの、アミちゃんが、あの、羽田さんがですね、あの、荒波顧問のモノマネが、できた、すごいってことを多分言ってるんですよ、今。
そうです、頑張りました。
これ多分、代々受け継がれていくシステムなんだね。
そういうことでしょうね。
はい。まあ、あの、ということで、まあ、それはさておき、ということで、あの、今回の、プログラムのね、ルールを説明します。
はい。
はい。今回はね、バレンタインデーで告白する効果的なやり方を皆さんで考えていただいてね。女性リスナー。まあ、女性じゃなくてもいいんですけど、女性リスナーに提案しましょう。ね、女同士。女子同士のアドバイスっていう形でね、効果的な告白の仕方を、考えていただいて、それは皆さん、それぞれにプレゼンっていう形でね、発表していただくんですけども。
告白プレゼンですね。
はい。
はい。
ボケいらないですからね。
はい。
マジでお願いします。
真面目にね、はい、真剣に。
これを聞いてくれてる迷える子羊をね、ちゃんと救ってあげられるように。
はい。
判定ね、今回もあるんですけど、判定は男性っていうことでね、稲葉と、スタッフで、行いますんで。
はい。
ちなみに、
ちなみに、
優勝商品は、
わ？
チロルチョコ詰め合わせで
ー
す。チョコもらうんかいっていう。
いやー、食べたいよ、
ありがとうございます。
大好きです。
まあ、ということでね、プレゼン一人ずつね、やっていこうと思うんですけど、ルール分かったかな？
大丈夫。
オッケー。
アドバイスだよ、女性に。女子同士ね。
オッケーオッケーオッケー。
はい。ま、告白したい、チョコを渡して告白したい女子のためのアドバイスをお願いします。
はい。
でね、順番はね、もう事前に決めてあります。
はい。
はい。松井さんがトップ。
はい。
はい。松井さんからの長江さん。
はい。
最後は羽田さんと。
はい。
いった感じでございます。
はい。
ということでね、早速一番目の松井さん、準備は大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
行きましょう。
はい。
じゃあ行ってみましょう。
はい。
バレンタインデー告白プレゼン、3、2、1、どうぞ。
はい。バレンタインに告白ということで、まあそうですね。真面目に考えろと言われたので、ちょっと真面目に考えて、まあ学生さんがきっと多いのかなと思って、自分の学生時代もちょっと思い返したら、結構周りに部活をやってる、 子が多かったので、うん、すごい部活が盛んな高校だったので、なので、まあ、バレンタイン当日に突然渡すとなったら、まあ、部活関係のものとか一緒に持ってって、なんか応援してるよっていうのと、よかったらこれもっていうのとか、どうかなとか、あとは、学生だったら、うん、まあ、定番かもしれないんですけど、うんうんうん、調理実習のうんぬんかんぬんみたいな。
ああ、
ちょっとやってみたんだけど、とか。
作ったんだけど。
どうみたいな、とか、うん、なんかそういうの方が、なんか、うんうん、こう、バレンタインだからって、なんかこう、緊張してドキドキするよりは、とっかかりやすいのかなって、思いましたが。うん、全国の学生の皆さんどうでしょう。
あ、これ
なるほど、
という感じですかね。
あ、という感じですね。松井は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあちょっとみんなやってからちょっと詳しく話そうかな。
はい、なるほどね、
うん。ということで、二、はい、人目は長江さんか。
はい、はい、はい、はい、はい。
もうリベンジ長江。
はい、長江です。
頑張れ。
はい、頑張りますよ。
いける？
はい、大丈夫です。
じゃあ早速。
まあ
ん？
まあ、
いいよ。いきますよ。
はい、どうぞ。
はい、バレンタインで告白プレゼン。3、2、1、どうぞ。
はい、長江です。ですね、私が思うに、チョコレート渡すといえば、うん、学生時代じゃないですか。同じく、みーちゃんと同じなんですけど、その、学生時代にチョコを渡す、好きな人に、うん、これってすっごい緊張するし、
うん、
もうドキドキしますよね。
うんうんうん、
顔までドキドキですよ。となるとですよ、
はい、
どうしても結ばれたい人は、私が思うに、うん、まあ、例えば、一年生の頃に、
うん、
こう、チョコを作るじゃん。うん、で、友チョコーとかって言ってみんなに適当に軽く渡すじゃん。うん、で、で、二年生の時も同じようにすんの。そしたら、あ、こいつ、みんなに軽くチョコ渡すやつなんだなっていうノリで、三年目にチョコ作ったよ、あげるみたいなノリで渡すの。その中に、こう、蓋を開けたら、
うん、
好きっていう文字が書かれてんの。
で、
そう、
ほうほうほう、
伏線っていうの？なんかこう、ね、うん、ちょっと、ここは策略をね。
策略って言っちゃうんだね。
策略をね、作戦をね、練って練って、で、最後の3年に渡して、好きです、うん、みたいな。あ、これ友チョコじゃないみたいなさ、ちょっとドッキリ感、
うん、
があると、
うん、
これ間違いない、成功する、
はい。
試してみてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ多分ね、うん、聞いてる方、大抵思ったと思うんですけど、
うんうん、
アイディアは悪くないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
状況が限定的すぎるというか、
3年間を絶対こう必要とするんだね。
ほら、長い方がさ、うん、いいじゃん。
それだって、今これ聞いてる人が高校2年生だったらどうすんの？
どうすんの？待ってたら卒業しちゃうよ。
もうそん時はね、もうね、当たって砕けろ。
砕けちゃうの？
これもう何のアドバイスだ
っけ？ダメなやつじゃん。
アドバイスが雑。
なので、長いとにかく3年間は。
そう、じっくりじっくりですよ。
石の上にも3年。
あれだね、その、例えばお菓子をよく作る感じにしておいて、だからお菓子ばらまいてる。
そう、
にしておけば、そこにこう、ね、ごまかしてというか。
そうそうそう。3
年かけなくても。
そうね、伏線の張り方っていうか、伏線を張ってやるっていうアイディアってことだよね。
そう、それそれ、それがいい。言いたかった。頭いいね。
よかった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後ね、鳥ですよ。
はい、鳥ですね。羽田さんね。行こうと思います。
じゃあ行ってみましょう。
はい。
はい、バレンタインデー告白プレゼン。3、2、1、どうぞ。
はい、私、羽田はですね、ちょっと二人とは間違えまして、まあ、学生時代というのは OK なんですけど、
はい、
こう、バレンタインデー当日までが大事です。
当日までが？
までが。そう、まずはやっぱ友達、同士にちゃんとなっておく。友達よりちょい仲いいくらいまでなっとくのがベストですね。で、バレンタインの、まあ、前後の土日とかね、学生さんとかだったらグループデートみたいな感じで遊びに出かけたりとかするじゃないですか、友達同士。
ほ
う、そういう時に、こう、まあ、いっぱい遊んで、帰りに、今日は一日楽しかったねっていう話の中で、こう、実はって、なんか甘いもん好きでしょっていう感じで軽くもポイって。相手にあげます。
なるほど。
その心はって感じだ
けど。なんか、謎かけじゃないんだから。で、 でもこれがなんかそのあそうごめん言い忘れた。でも帰りに絶対二人きりになるのが条件です。だからそこは友達にもちゃんと協力を頼んでおいて二人きりになる環境を作ってもらった上で、今日一日楽しかったねって、あそうこれ持ってきてたんだってよかったらあげるって甘いもの好きでしょみたいな感じであげます。で、
うん、
これのお返事をちゃんと来月にちょうだいねって友達同士の軽いノリのままで言います。
なんか女性二人がハーッ
とな
ってる。はーい。はい。そういう感じで、どうでしょう。当日だけがバレンタインデーじゃないんだぞです。
はい。ありがとうございます。
かっこいい。
はい。
かっこいいね。
これでも、やってて今聞いてて思ったんですけど、やっぱ結構限定的な条件とかになっちゃったりとか、やっぱするんだね、絶対的に。やっぱシチュエーション考えたりとかすると。
まあ、でも、そう、結局でもさ、人を好きになる工程は、まあなんか、まあそれぞれじゃないですか。だから私の場合は、やっぱ友達同士のから、こう、まあ長くっていうか、ちょっと友達同士のが続いて、そっから好きになってっていう、こう、工程をやっぱ、やらないとうまくいかないですけど、なんかだっていきなりこう、あげますどうぞ好きですっていうのは、やっぱなかなか、ね、
難しい、やっぱ。
こっち側として難しいんですよ。
つまり要点としては、まあ、まあ、いろいろハードル高いところもあるかもしれないけど、とりあえずその、当日だけ頑張るんじゃなくって、その前にちゃんと積み重ねを作れよと。
そう。そう。
言ったことってことですよね。
そう。羽田のプレゼンはそれですね。う
ん、なるほど、
うん。いや、なるほどってあなたの伏線張ってるやつも言うたらそうですよ。
そう。
そっか、ちゃんと張ってた。
あ、そっか。
っていう感じで、出揃ったんでね。
はい。
じゃあ、早速、僕とスタッフさんで審査してきます。
お願いします。
お願いします。稲葉戻りました。
お帰りください。
はい、ということでね、
おい、
早速ですけども、結果発表したいと思います。
お願いします。
お願いします。優勝はドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルじゃん、羽田亜美さん。
やった
ー、おめでとうございます。だが、だが、今回はですね、
はい、
羽田さんが一応優勝なんですけども、まあ一番ね、なんだろう、まあアドバイスというかプレゼントというか、まあね、バレンタイン当日だけじゃないんだよっていう、まあ後半のその長井さんと羽田さん二人とも、まあそういうのあったんですけど、まあ それはでも自分でちゃんと言えてなかったしね、長井さんは。
うわー、言わないでよ。
はい、なんですけど、
はい、
正直どれがグッときたかとかっていうのは特にないかなって。まあでも一応元々の趣旨が女性にアドバイスするって形なんで、男性側がいいと思うか思わないかっていうところってなるとちょっと難しいのかもしれないですけど、ちょっとやっぱ、まあ面白いっていう、なんか、おかしいとかって意味での面白いとかじゃなくって、あ、これはっていうのは特に今回はな、どうかなっていう、及第点って感じですね。はい。まあちょっとこれだとね、ちょっと荒波さん、には全然ちょっと及ばないんじゃないかなと思います。でもね、みんな女性同士としてはどうだったの？それぞれの聞いてみて。
私は松井ちゃんのやつが、なんかまあなんだろう、やりやすくてっていうと変だけど、こう勇気が出ない子にはすごくいいんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、自然に渡すのにはね。そう、チョコをあげるっていうのが目的じゃなくて、他の目的にプラスしてチョコもっていうのが良いんじゃないかなと羽根では思いますね。
それでどうするっていうのがあるとね、もうちょっと。
そうだね。なんかそっからこう渡して終わりじゃなくてっていうのがね。
そっか。逆にまあ男性としてはというか、俺のまあ自分の個人的な意見としては、まあ羽田さんとかは、まあ当日だけじゃねえぞっていう風に言ってたんですけど、別にそこがとどめじゃなくてもいいと思うんですよ。俺は例えば渡されただけでちょっとドキドキっていうのは多分それなりにすると思うし、それがきっかけっていうか、そこからジャブでもう別にいいっていう考え方でもいいのかなとは思いましたね。
じゃあその私がプレゼンした、まあその渡して、じゃあお返事来月にっていうのを私はまあプレゼントして言ったんですけど、はい、でも男側からのこう反応を見ると、渡すだけでも結構 OK
だけでも、まあ、考えはしますよね。それなりにやっぱ意識はしますよね。
仲いい女友達をそれで意識します。
まあその時にとか、その まあ、人にもよると思うし。
でも、まあ、こういうちょっと、って悩む意見がもらえるってことは、うん、やっぱ渡すだけでも十分ね、うん、なんか、きっかけとしてはいいよって話だよね。
って思い。
何かが進むかも。
進むかも。ね、進むかもだよ。
はい。
頑張れ。
まあ、これ、ね、あの、皆さんワンアップできたんですかね、あの、女性として。どうなんでしょうかね。
これでもね、思ったのが、私たちはプレゼン力をワンアップしなきゃいけないんじゃない？
そう、それだよ。お前らプレゼンしてなかったぞ。あの、アミちゃんはとりあえず、まあ、プレゼンしてたとしても。
うん、もうね、もう頑張ります。
はい。
はい。
だね、ということでね。
ですね。
はい、これからも、実力を兼ね備えた声優になるべく、はい、スキルアップを目指していきます。
はい。
以上、ワンアップ大作戦でした。ステラ新人声優育成委員会ステラジ。はい、お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ。そろそろお別れの時間となってしまいました。
ここでステラジからのお知らせです。現在東京 MX チャンテレビで放映中のニャンコデイズに荒波和沙、上原あかりが出演しております。また MBS、TBS、BSTBS にて放映中の昭和元禄落語真珠スケロク再び編に荒波和沙が出演しております。そしてテレビ東京他で放映中の獣フレンズに上原あかりが出演しております。ぜひご覧ください。
はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなど何でもいいので、ぜひ番組宛にメールを送ってください。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けておりますので、送りやすい方に送ってくださいね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでね、はい、もう間もなくバレンタインデーも終わってしまうわけですが、
そうですね、数時間でね
、この放送聞いてるね、女の子がいればこうチョコを渡せたのかな、渡せなかったのかな、どうなのかなっていう、なんかこう渡せなかった子に対して、もうだってこの時間だったらね、
難しい
よ。そうだね、もう大体渡せてなかったらこの後渡すってなかなかないよね。
そうなの。だからなんかそういう子に対してなんかこう思うところみたいなの、なんか言ってあげたい一言とかあります？
まあ、僕はあの男からですけども、さっきも言った通り、あのきっかけっていうのにもね、なったりとかするんでね、あのまあ今日はちょっとそんで後悔しちゃうかもしれないですけど、まあ次ね、あの今日の後悔したかどうか分かんないけど、それを糧に来年は必ず、っていうかむしろ遅れてもいいんで渡した方がいいぞって思います。稲葉です。
そうだね、はい、流れちゃんは？
私は遅れてもいいから渡した方がいいかなって思うんですよ。そうですね、じゃないとなんかこう後悔したくないじゃないですか。
そうね、
だからちゃんと渡して、まあ、気持ちを伝えるかどうかはもうその自分で決めることだと思うから、
そうだね、
そうだね、まあ、その期日っていうかその日に渡さなきゃいけないってわけじゃないからね。
そうね、
大事だと思います。
私はね、逆にこうどうしてもやっぱ次の日とかでも渡せなかった子には、なんか今回は渡せなかったしょうがない、家族で食べちゃおう。
おー、新しい経験
だ。だってなんかそれもやっぱね、思い出というか、あ、渡せなかったなってしょんぼりしちゃうかもしれないけど、でもこう好きな人のために気持ちを込めて用意したチョコレートってそれだけで特別だから、なんかこう寂しい気持ちのまんまじゃなくて、バッて美味しく食べてほしいなって
前向きに終わらせる感じ。
そう、
なるほど、それぞれの意見ですね。
みんなが言うように来年また頑張って渡してください。
みんながいいバレンタインデーを過ごしていることを祈ります。
祈ります。
はい、
はい、
はい、ということでね、この番組は毎月第2第4火曜日の夜8時30分から9時に放送されています。次回は2月28日です。お楽しみに。またこの放送は携帯アプリでもご視聴いただけます。詳しくは FM 浦安のホームページをご覧ください。ということでね、そろそろお別れの時間でございます。
はい、
はい、ここまでのお相手は稲葉和彦と
羽田亜美と
松井美智と永江優愛でした。
それではまた次回、
またね
ー。チョコ欲しい。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。